てんてててて。私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。
こんばんは、カズハセです。
アンニョン、カズハセよ。
アンニョン、カズハセよ。カズハセです。
後藤です。こんばんは。
こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、わたらじ初のリクエストいただきまして。
いただきました。
実はですね、この前、ブレイブハートの回やったんですけども。
やりましたね。
後藤くんがいまいち乗れなかったブレイブハート。
いや、なんか、あれ、申し訳ないですね。ちょっと、もう別に乗れなかったわけじゃないですけど、カズハセさんの思いにまでは到達しなかったっていうぐらい、な感じだと思いますけど、うん、面白かったですけど、ゴア描写など、とても面白かったです。今回、
実はですね、
今回の作品もちょっとそれに通じるようなシーンもありますし、
ね、うん、そうですね。それにですね、ブレイブハートを紹介したときに、エドワード3世っていうガチホモ映画を紹介したんですけども、はい、それについてですね、その時に出てた、カズハセ、私はエロデカイと称したティルダ・スウィントン、この人が、
ね、コンスタンティンでね、
そうそうそう、コンスタンティンにも出てて、実は結構すごい女優だったみたいで、このことについてですね、なんかつぶやいてたらですね、ツイッターで、はい、そしたら、トンデンラジオと、かなる映画事変っていう、ポッドキャストをされてる、ドモン九太郎さんからですね、このティルダ・スウィントンは、スノーピアサー。
はい、スノーピアサー。
スノーピアサーっていう映画に出て、これの演技がすごいと、紹介いただきまして、ツイッター、もしくはラジオで、
すごかったけど。
ラジオで、感想を言っていただくのを楽しみにしていますと、言っていただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ドモン九太郎さん。ドモ
九。
ドモ九って呼ばれてます。
いや、呼ばれてるかな。
呼ばれてるかどうかわからない。
うん、すごい、幼馴染みのですね、
はい、
方と一緒にですね、ラジオをやられてて、非常に面白いんですよ。
幼馴染とラジオやる
ってすごいですよ。音楽の話をしてたんですけども、これはトンデンラジオの方で、ですね、ミスターコウキさんとですね、
カズハさん前からこのラジオずっと聞いてるんですか、
はい、ですね、
トンデンラジオとカナル映画事変。
先に聞いたのがですね、トンデン、カナル映画事変の方から聞いたんですけど、ちょっとですね、自分の好きな武田鉄矢の今朝の三枚おろし、ちょっとその匂いがしたんです。
毎日やってるっていう。
そうそうそう。武田鉄矢がすごい説教臭いことをね、毎朝言うっていう。
なんかテンション、熱いラジオ。
そうそうそう。そしたら、ちょっと好きなんじゃないかなってつぶやいたら、リアクションいただいて、やっぱり好きだった。それでですね、音楽の話をしてたんですけど、はい、そのお二人で、すごい、なんか小学生くらいからずっと二人の音楽遍歴、聴いてきた音楽遍歴話してて、うわ、仲いいなと
思って。ちょっと羨ましいようなね、感じしますけど。
スキャットマンジョンの話。
スキャットマンジョンの話はちょっとしたくなりますけど。
したくなる。だいたいね、この世代だとスキャットマンジョンはね、結構伝説。
視聴は通る。
うん。
通る。
あとあれだよね、ナウの話して
る、ね。ああね。僕とカズハセさんのその最初のつなげたのもナウ2だったよね。
ナウ2だよね。ナウ2がね、傑作だよね。
ナウ2傑作ですね。
あれ、ガイアとかナウ2だった、
ね、ガイア、ナウ2ですよ。
あと、
ツーアリンリミテッドとか。
やたらテンポ入ってくてくてくてくてくてくてくてみたいな。あとね、マックスっていうのもね、調べたらね、あってね、懐かしい。
マックスありましたね。
C+C ミュージックファクトリーとかね。
ありましたね。
うん、
ナウ2ちょっと気になるから調べちゃった今。ちょっと待って。
ナウ2誰が
入ってたっけ、誰がいたかっていう。
あれだ、ミートローフ。
あ、ミートローフいましたっけ。
ミートローフって、あれ、ナウだったかな。
ナウ1じゃない
？1かな。なんか全然スノーピアサーの話しようと思ってたんだけど、こっちの話の方がちょっと、ナウ2誰が出てたか、ちょっと。
ナウ2ね。
うん。
まあ、ガイア。だからね、確かね、カズハセさんと仲良くなったきっかけぐらいの勢いでね、
うん、
ガイアいいよっていう。
あ、これね。
あれ
あ、エニグマだ。エニグマ、リターンとイノセンス。
はい。エニグマね。
これすごいよね。15曲目がリターンとイノセンス。最後から3つ目がリターンとイノセンスで、最後から2つ目がガイアで、最後、アゲインって思い出せないわ。
アゲインって誰ですかね。
アゲインって誰だろうね。
今、あれ、アマゾンかなんか見てます？
うん、アマゾン見てるけど、誰、あの、名前
曲名しか出てないですね、
これ。そうそう。
スリーピーリーバカーだ。ラブイズストロングだ。
ラブイズストロング。
ジャスミスって
ジャスミスって
。ナンバーフォーエバーって何でしたっけ？
ナウアホエバーね、しっとりしたやつ。あの、男のボーカルだったような気がするな。あと、ブンシャカラック。
ああ、ブンシャカラック。
なんか、ね、レゲエっぽいやつ。
あ、ステイゴールド。ライフステイゴールド。
ステイゴールドなんだっけ？
これはスティービーワンダーですよ。
ああ、そっか。あ、あと、ガール&ボーイズ、あの、ブラ。
ブラ、
あ
スカー。ボーイズ&ガールズ&ダダダダダってやつだ。
そうそうそう。この前久しぶりになんかどっかで流れてすっげえ懐かしかったんだけど。
トゥアリミットとがリアルシングです
よね。トゥーアンリミテッドがリアルシングなんだ。ああ。あと、ギミギミ、ギミギミって知らない。
ああ、ありましたね。
あれ、マックスかな。
どれだろう。マックスも見てみましょう。
うん、マックスも見てみようか。こういうのがね、コンピレーションアルバムって言うんだよね。
オムニバスじゃないんですか？
オムニバスとも言うか。
なんか
洋楽コンピレーション、あ、出てきた。
すげえな。ナウとか10いくつまであんだね。
なんか、いまだに向こうだと、向こうだとあれらしいよ、あの、
VPD はマックスですね。
1位取ったりするって。
マジっすか？
うん。
すごいな。あ、マックスは、ヒール・ザ・ワールド。この、あの、マイケル・ジャクソンの。
じゃあ、とりあえず、
このコンピレーション。
めちゃくちゃ懐かしかったんだよね、その話聞いて。
はい、はい。これ、ちょっとね、え、じゃあ、ドモン、
うん、
ドモン Q 太郎さんたちも、ドモ Q たちも、ナウ、
ナウ
世代。
で、あの、ミスチル問題とか言ってて、ミスチル聞くかどうかみたいな、それもね、すごい俺は納得して、あの、高校の時にミスチル、まあ、バンドやってて、ミスチルのカバーバンドはすげえ女の子が客来るんだけど、俺らがやってたパンクバンドは全然来なくて、クソがミスチルって思ってたね。
パンクバンドやってたんですね。
うん。
パンクバンドでしたっけ？
ヘビメーター難しくてできない。ヘビメーターやりたかった。
ヘビメーターやりたかったけど。
難しくてできなくてパンクやつ。
うん。
あ、でもね、パンクが、ボーカルの人はパンクが好きだったから。
スノーピアさんの話しましょうか。
あ、そうそうそう。
ちなみにじゃあ、なんかあの、あらすじみたいなの
が。あらすじ準備しといたんで、
じゃあ、
ウィキから、はい。2031年、地球温暖化を食い止めるべく散布された化学薬品によって、すべての陸地が雪と氷に覆われてしまった世界。わずかに生き残った人類は永久期間によって動き続ける列車、スノーピアサーの中で暮らしていた。だがそこでは、戦闘車両に住む富裕層がすべてを支配し、後部車両に住む貧困層は奴隷同然の扱いを受けていた。そんな中、貧困層に生まれた男、カーティスは自分たちを苦しめる。理不尽な支配に立ち向かうべく、仲間と共に反乱を企てる。ウィキペディアより。
さすがよくまとまってますね。
すごいですね。俺らが1時間かかって、まとめられないことが。
さすが。
さすがウィキペディア。
さすが、みんな大好きウィキペディア。うん、みんなの力で。
ね、うん、どうにかなる。しかもこれ匿名で誰かがね、やってるわけだからね。
ね
あまあ、ね、でも多分これはあれだろうな。映画会社の人がやってる。
なるほどね。あ、そうかもしれないね。
うん、で、じゃあ、まず、感想。
カズハさん、感想、どうしよう。お願いします。
監
督はちなみにね、
監督はね、
ポンジュノ。
ポンジュノ。
韓国人。
韓国人のね、
グエムル、ハンガーの怪物が、韓国内で記録的なヒットとありますけど、
ねはい。自分も見たよ、あの、ね、俺はね、いまいち、これは怪獣映画見に行ったら、なんか、ぬるい日常ものを見せられて、で怪獣全然出てこないし、
出てきたんじゃないですか？
予告でやってた
あ
すごいさ遠くからさあのなんつうの、遠くから撮ってて追いかけ正面から撮ってるみたいな追いかけられるシーンあったじゃん。なんかあれが一番すごいシーンだったから、はい、なんかああと思って。
あれでなんかこう、あのグエムルの親子、うん、わかります？
あ、そうそう、あれがね、
あれがスノペ
ペペペペペペ
ペペペペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペペペ
英語で元があのフランスのバンデージね、あのフランスの漫画が原作。
あ、そうなんですね。
うん。で、英語喋ってるけど韓国人のその親子が出てくる。ソン・ガンホとコ・アン・ソンがやってるのかな。まあ、この二人だけは韓国語と英語が、入り混じった感じで喋るのを、未来の話だから、なんか、翻訳機があって。
翻訳みたいな。
そうそう、なんか、UFO みたいなね、のをずっと持ってて、それが、翻訳してくれるっていう。
勝手にね。
うん。で、やっぱりね、あ、そうそう、その後にね、母なる証明っていうのを見て、この監督の。
はい。
それはすごい、まあ、暗いけど、変にシニカルな笑いがあるみたいな映画だったんだけど。
で、そっちは良かったですか？うん、
それはね、すごい、韓国映画すごいなと思って、それと、オールドボーイ。監督違うけど。この二つは本当すごいと思ったね、韓国映画。まあ、その、ポンジュの監督が、撮ったんですけど、どうでした？
いや、面白かった。やっぱり、
うん、
まあ、その原作はその、まあ、そのフランスの漫画っていうことですけど、やっぱり設定が、うん、一番うまいなっていう、まあ、別にこれポンジュのが作ったわけじゃないだろうけど、ないっていう話ですけど、
なんか、
うまいですね、この設定、
設定があってこそ、ね、うん、いいよね、
物語っていう。
うんうんうん、
そのもうずっと走り続ける世界中を走ってる列車の中しか世界がないっていうね。
うんうん、
で、まあ、
ティルダ・スウィントン、
怖かったですよね、はい。すごい怖かったですけど、どうでした？
うん、
真っ暗な足怖くなかったですか？真っ暗になって、
はいはい、槍をね、槍でくし、ブスブスやるところ。
槍
じゃなかったっけ？
あれ、斧じゃなかったっけ？
あ、斧だったっけ？
なんかその、戦う。
主人公たちがね、うん。
結構もう銃がないとされてる世界で、
うん、
戦うとなったら斧だ。
そうそうそう。
とか槍とかで、ね、あれが超痛そうですよね。
そうだね。要するに管理する側は銃を持ってて、
でもその後半まで出てこなかったでした。
うん、そうだね、銃に弾が入ってるのかどうかっていうところだね。そうそうそうそう、うん、
弾問題ありますね、うん、ありましたよね。実は入ってないじゃん、いけるぞ、うおーみたいな感じで
入
るんですけど、
うん、
実はすごい持ってて、
そうそうそうそう、もうでさ、要はさ、一部屋一部屋さ入ってく面白さ次開けると何があるんだろうっていう。
そうですね、う
ん、はいはい、でさ、一番先頭まで行かなきゃいけないんだよね。先頭にエンジンがあるから、そこを抑えないと革命は成し遂げられないって言って、最後尾の虐げられてた主人公たちが、先頭車両を目指していくと。でさ、その、ドボキューさんが、進めてくれた、この、エドワード3世に出たティルダ・スウィントンね。この人ね、
すごい綺麗な人なのに、すごい老けメイクというか、
うん、
変ななんか出っ歯のおばさんみたいな、
うんうん、
役で出てきて、すっごい頭狂ってる、うん、なんていうか、閉鎖空間で集団になったら必ず出てきそうな、スティーブン・キングの小説に出てきそうだなってすごい思いましたけど。
リストのあのね、
イカれた、
うん、なんていう、
競争みたいな。
そうそうそう。
そういう役を、うん、そのティルダ・スウィントンがやってたっていう。
なんかね、俺、吹き替えで見たんだけど、なんかね、語尾にいつもね、ナノですってつくんだよ。そうなのですって。
ナノラ。ナノラじゃないです。
ナノラってなんだっけ？
マコトちゃんです。
あ、マコトちゃんか。なんかね、でも、シリアスな話なのに、この人が出てくるところは、なんかちょっと笑えるんで。
そうですね。
なんかこれからさ、頑張って敵倒しに行くぞっつったらさ、寿司食わ、寿司を食べましょう。
寿司食って。
うん。
主役は白人のカーティスっていう、
うん、
あの何アメリカ人なのかどうなのかわかんないけど、
うん、
この人はかなりあまり面白い要素があるシーンはなくて、
うん、まあ終盤にあれだね、ちょっと過去を明かして、それであってあこういうキャラだったんだってわかる程度で、なんていうの、序盤から見てて面白いってタイプじゃない、
ね、なんかそうですよね、他の、うん、あの、ま、周りの、うん、まあティルダ・スウィンソン、スウィントンとか、
うん、
ソン・ガンホとか、
うんうん、
コ・アソンっていうこの韓国人の親子、
あのなんか役中みたいな感じで、
あの二人ね、面白いね、うん、
変なさ、何粘土みたいなのの匂いを吸ってさ、なんか灰になるみたいな、でこれは可燃性がある、あこれ最後使うなってもうその時に思った
なんかまあその辺は結構あれですね、うん、確かに、
うん、
だってね、なんかこの韓国人のお父ちゃん、うん、明らかになんか一番キーになりそうな感じで出てきて、
うん、
役中ってだけで終わるわけやねえっていうなもんだったら
あの人は結局さ、ドア開け係だったのね、
ドア
どんどんどんどんドアを開けていくみたいな、
そうですね、開けられるんですよね、なぜか
あのね、吹き替えやってた人がね、すげえ声かっこよかったんだけど、なんだろう、山路和弘さんっていう人がめちゃくちゃ声かっこよかったな、
あ、そうですか、
親子揃って、なんか中毒者で。で、あれさ、娘のさ、なんか超能力あったら、あれどういうことなんだろう、
あれ、謎解けずでしたかね。
確
かに。
あ、でも、まあ一応やっぱりこれも最後に繋がっていくか。だからまあ、意味はなくはないし、まあ、結構最後にどんでん返しがいろいろあって、ああいう話って結構そういうの仕組みやすいなって思ったんでね。こういう限られた世界観で、そこにあるものが、ちょっと変なものがあってもさ、日常じゃないからさ、なんていうの？違和感、すべてが違和感だから、違和感ないというか。
そうですね。
うん。
あ、一番最後の大ボスみたいなキャラが、うん、エド・ハリスだったじゃないですか。
うん、
で、
あ、まあ、じゃあ、あれだね。じゃあ、ネタバレで、ね、ネタバレ、
ネタバレしますね。まあ、でもその、エド・ハリスが出てくるっていうのは、割とまあ、最初から、なんていうか、うん、その、クレジットの段階で、あ、エド・ハリス出るんだって、
うん、
その、あれで見ちゃったんでね、
うん、あ、そうだ、
なんて言うんでしょうか、なんか YouTube かなんかであるじゃないですか、
うん、
紹介の、
うん。
で、あ、エド・ハリスだって思ったんですよ。でどこで出てくるんだろうとは思ってて、でまあまあなんか結構大事な役だろうなっていうのを思ってた
ラスボスだったからね、
ラスボス、ああいうのってどうにかならないですかね、もうちょっとエド・ハリス出てこないっていう
シークレット
ゲストに
ね、後藤のお母さんみたいな感じで、シークレットゲストになかなか、
ね、難しい
よね、名のある人が出ちゃう、ね、
エド・ハリスが出るんなら見ようって思う人もいる、うん、
それか、あのさ、最初、俺さ、最初からあいつ怪しいと思ったのよ。はい、革命家のリーダーのじいさん。
はい、
あいつ、もしかしてと思ったら、やっぱり後ろで糸引いてたっていう。あいつがボスだったら別にさ、あれじゃん。
なるほど。うん、そうですね。
あいつが実はボスだったっていう感じでもよかったのかなっていう気は、ちょっとしたんだけど。
それいいですね。そうですね。なんか
あと、うん、
ウォルフォードさん、エド・ハリスっていう最後の大ボスがウォルフォードっていう名前なんですけど、
うん、
なんかその中にいる小学生とか、その富裕層の小学生とか、うん、ウォルフォードってなんか、北朝鮮みたいな感じで、
うん、
変に洗脳みたいな教育をされてるんですけど、
うん、
あれでウォルフォードっていうやつがいるんだっていうふうに僕らに刷り込まれて、
うん、
で、本当にいるんかいってちょっと思ったんですけど、うん、普通に
いるんだって。いない可能性もあると思った。
いない、もしくは誰かの、なんていうか、
うん、
カズハスさんがさっき言ったような、あのジジイがウォルフォードだったとか、うん、なんか、ね、例えば機械がウォルフォードだったとか。
いるんかいっていう。
いるんか、お前、出てくる。それか、もうちょっと、
うん、
もうちょっと、
うん、
あの、エド・ハリスじゃなくて、
うん、
もうちょっといなかったのかなって思ったんですよ。あの、あ役者。
ああ、そっかそっか。有名す、俺はね、俺はでもね、あの、あ、ラスボス感ある役者持ってきたと思ったんだけど。
例えばあれがジャック・ニコルソンだったらどうだったのかなとか。
それも狂っちゃってじゃん、もう。
怖すぎる。いるかな。誰がいいですかね。
やっぱり知的なさ、感じで。知的すぎて、
知的な感じもできると思いますけど。
あ、そっか。逆に。わかんない。俺、狂ってる印象しかないもん。
まあ、そうですね。それでのし上がったといえば、そうですけど。
でさ、あの、子供をさ、連れてっちゃったじゃん。
はい。
俺さ、子供がさ、あれかと思ったのよ。あの、子供が永久エネルギー要はさ、マトリックスとさ、終盤さ、ちょっと似てくるじゃん。要するに、君は何度目かの革命家だったと。
あ、はい。
まあ、過去に革命が起こったことは、が知らなかったわけじゃないけど、マトリックスの場合は知らなかったんだよね、あれ。最後の最後にさ、あの、AI のラスボスと会話するシーンがあってさ、
はい、
そこがすごい、何度目かの革命家だって言って、今まで頑張ってきたけど、すべてなんか手のひらで踊らされてただけみたいな。でさ、それのつながりでさ、連れてかれた子供が、なんか永久機関のエネルギーにされてんのかなと思ったね。だけど、子供しか入れないから、そこで人力で、やってたっていう風な。
まあ確かにちょっと、あれですね、うん、期待というか、その、イメージの下を行ってしまった
っていう感じは。うん。まあ、下にいたしね、実際、床の下にいたしね。
まあそうですね。
あれがさ、分かったのは、超能力の少女の、があれ投資能力で分かったの。
あ、そう。それもちょっとこじつけですね。なんか例えばもうちょっと、うん、なんていうかコメディータッチな要素なくで、
うん、
ガチにはできなかったんですかね。できないもんですかね。
ああ。
なんていうかちょっと抜くというか、
うん、
少しなんていうか。まあ、コミック原作だからしょうがないのかもしれないけど、うん、ちょっと漫画チックな要素を出してくるところ。
そこはちょっと肌についた。
ちらほらあって、うん、ここでなんていうか、ちょっと緊張感が削がれるなっていうな。
もしかしたらだけど、この監督の3作見て、もうこの監督のもうスタイルなのかもしれないと思って、
ね、
すごい凄惨な話なんだけど、そこに変な笑いが入るっていう。だから、
もう
この監督である以上もうそれこそがなんかスタイルなのかなとかちょっと思ったんだけど、
そうかもしれないですね、うん、ソン・ガンは絶対出るのかもしれないし、
うん、で終盤のその最後のさ、ドア開ける前のさ、その主人公の一人語りでソン・ガンホに地獄だったっていう、千人詰め込まれて共食いしてたみたいな、あの話はすげえなと思って。しかも、あれをさ、さらにひっくり返すじゃん。その時に、自分の腕を差し出したあいつは実は敵だったっていう。
ああ、なるほど。
うん。で、だけど、
そんなことある？
うん。そんなことある？いや、でも俺はね、なんか、おおっと思って、その、どんでん返しのどんでん返しが来るから、
はい、
どんでん返しのどんでん返しではないか。まあ、どんでん返しが、主人公が実は悪者だった、当時は。っていうのが、まあ、一つのどんでん返しで。
その恩人とされていた、
うん、
師匠みたいな男が一番悪い、
うんうん。悪かったっていう、さらにどんでん返しだけど、だけどさ、最後さ、腕を犠牲にしてさ、少年を助けようとするじゃん。あ、助けたのか。
はい、
あれはいいなと思って、今まで、5体満足だったことに後ろめたさを感じてた主人公が、最後に初めて、自分の獅子を差し出して人を助けるっていうのは、なんか、あれだなと。
で、死んじゃったんですよね。
死んじゃったでしょうね。うん。
それで、
うん。
あ、最後生き残ったのはその、孫悟空の娘の女の子と、
うん、
あとなんか、黒人の、
うん、確かその腕を犠牲にして助け出した子なんじゃないかな。
ちょっと太った黒人のおばちゃんみたいなのの、
うん、そうそう。
息子？
うん。
だったかな。
で、白熊がいて。
白雲って何でしたっけ。
白熊がさ、ね、要するに生命が死に絶えたかと思ったら白熊はいたからまだ希望があるみたいな、あのちょっと漂流教室的な終わり方。
なんかあのその革命軍の反乱軍の方に、うん、なんか一人すっごい強いやついませんでした、
う
ん、
あいたいた
殺し屋みたいなやつ。
あいつもっと活躍してほしかったね。
あいつすっごい強かったですよね、うん、片腕みたいなカーティス。
わしのことはもういい、行くのじゃみたいなこと言ったらさ、なんか鎖を解き放たれた野獣みたいな感じ。
そうあいつ名前なんてやつだっけな。
なんか敵のさ、男2人、
はい、
なんか、うん、これサイト見てたらあの2人はあれ同性愛者で片割れを殺されたことで、めちゃくちゃ執念を燃やして、ソン・ガンホの娘を狙ってくるっていう風に読み解いてる人がいて、
あ、そういうことなんですか。
うん、
全然わかんない。でもなんか敵の方にも、敵の方にいた、うん、韓国人みたいな人が、
うん、
のことですかそれ。
敵に韓国人いたっけ。さ、ちょっとさ、白人金髪だったような気がするんだよね。それで、四角い顔の
あの
さ、カーブを使ってさ、遠方射撃してくる、ね、まああいつも良かったね。なんか冷酷な感じで、
こいつは一番怖かったけど、
うん、
こいつかな。ハンドリーじゃない。じゃあ、
うん、
でもそのやっぱりドモン九太郎さんが、うん、あの推薦してくれたあのデュータスイーツとも面白かったですし、うん、その他にもいろいろ見どころがあってのかな、いろいろ語りがいのある話、うん、あの映画でしたね、うん、よかった、面白かった。
そうだね、でこの監督のね、殺人の追憶っていうのが多分代表作なのかな。ちょっとずっと見よう見ようと思ってたんだけど、ちょっと見てみようかなとっていう感じでした。
そうですね、
うん、じゃあありがとうございました。どうも九太郎さん、
ありがとうございました。
あのお互い頑張りましょう。じゃあちょこの辺にしましたか、
はい、
ちょっと短めですけど、
え
じゃ あ皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか言おうとした。
なんかそれ恥ずかしいなと思って前に。おやすみなさい。
おやすみなさいませ。